今ね聞いてる人の中で自主的にオナ禁してる人、もしくはこのね、ラジオを聞いて、オナ禁ねしてみようかなって言って始めた人ね、いるかとは思うんだけど、忠告としてね一言言っとくと、今すぐね、もうこの瞬間にやめた方がいい。死ぬから本気で。まあなんて言うんですか、このね理由についてはね、フリートーク、まあ、中盤でねちょっと出てきますけども、ちょっとねオナ禁はね危険。オナ禁の禁は禁止の禁じゃなくて、何なんだろうね、何でもないんですけど、いや本当に今すぐ射精してください。じゃないと後々大変なことになるんでね、ちょっとその辺を、この後ね話していきたいと思うんでね、今日もそんな感じでね射精の話をしていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです。こんばんは。まあ先週ぐらいからオナ禁をね始めて、一応まあ、合コンのね、今週ちょっと合コンもありまして、で合コンの前にやっぱちょっと気持ちをさ、フラットな気持ちにしておきたいじゃんっていうことで、だ溜まってる状態でさ、そんな女の子とか見てもさ、そんなのね気の迷いになっちゃうから、どんなねブス見てもさ、豚見てもさ、クズ見てもさ、全部可愛く見えちゃう、全員上戸彩とねガッキーに見えちゃうからさ、だから、まずね前日にぶっ放して、で気持ちをね穏やかに、その上で合コン行けばね、そういうちょっとねフィルター越しに見ないで済むじゃない。だからまあそんな感じでさ、オナ禁は結局2週間でやめて、14日でちゃんとぶっ破したんですけど、このねこっからの話がどうしていこうかな。本当はこのね、ぶっぱの話が今日メインのはずだったんだけど、ね、合コンよりもぶっぱなんですけどね。だけど、それ以上にね、とてつもない大事件が起きちゃってね。その大事件、ね、こうやってなんかハードル上げてる感じするけど、いや、本当に大事件だから、まあ、これは、ラジオのね、中盤でっていうことなんで、もしちょっとね、こちらお話ししてる間にね、ツッコミどころ今日満載な気がするんでね、そんなツッコミしたい人は、メールもしくはね、掲示板でのねお便りお待ちしてます。掲示板の方は、童貞ネットとねググっていただいて、で掲示板ホームページありますから、そちらの方に掲示板がありまして、掲示板の方のスレッドで、ラジオ用スレその2というのが、ね、ありますから、そちらに、お便りいただくか、メールの方もねお待ちしてます。メールアドレスは radio@doutei.net radio@doutei.net、こちらまでお便り待ってますね。まあそんなんでね、今日もね1時間やっていきたいと思うんですけども、まあじゃあ物販の話からしようか。2週間ねオナ禁しようと思って、なんでオナ禁しようと思ったかも忘れてしまいましたけどね、そんな昔の話で2週間も前ですから。で、まあ、我慢我慢の日々送って、ただね我慢してると気持ちが持たないから、途中からはお風呂場でねローション使って射精まで行かないマッサージをね、してあげるという日々がね、数日続き、でマッサージしてるとね気持ちがどんどんどんどん盛り上がってきちゃって、アナルに指突っ込んだりとかね、あとはマングリ返し、いわゆる逆エビゾリになってね、頑張ってチンコの先っぽをねペロリと舐めてみたりとかね、そんな30歳を送ってましたけど、これは先週までのお話で、今週ね、そんな経緯があってのぶっぱですから、どんどん変態になってますけども、2週間も貯めてれば人間さ、クソ変態になるよねと思って、でそのまあぶっぱもさ、 ブッパって表現でわかるのか、オナニーして射精のことをね、最近はね皆さんブッパと、呼んだり呼ばなかったり呼ばなかったりですけど、でブッパするわけなんですけど、記念すべきじゃん、2週間も溜め込んだんだから、なんかちょっとさ思い出に残る感じのさ素敵な初めての体験をしたいじゃんって思うじゃん。だからどうやってやろうかなと思って、で新しいねオナグッズを買ってブッパしようかどうしようかみたいなね。でもこのね最近のマッサージ事情ねずっとしてると一つねやっぱり思うところがあって、そのマングリ返し的なところでね、その目の前にチンコを、まあ、見ながらねオナニーっていうかマッサージをしてる時に思ったんだけど、これはさ目の前に顔の目の前にチンコがあるってことは、ね、セルフ願者ができるじゃねえかとっていうところに行き着きまして、全然男とかには興味ないんですよ、ね、もちろん女にしか興味ないんですけどね、セルフ願者ってどうなのかなって思うじゃん。ちょっと誰もゲイの人以外はだって試したことないと思うんだよね、願者とか。しかも、ま、でも、ね、人の精子は無理だけど自分の精子だったらまあいいんじゃないかしらっていうねところあって、でじゃあ記念すべきね、ブッパはセルフ願者ってことだよね、マングリ返しになって自分の顔にね、射精してみようというね、まあ、ド変態っぷりですよね。2週間貯めたら人間みんなこうなるから、ね、あのラジオの前の真面目なねメガネかけた君もなります、確実に。むしろメガネをかけたまま願射してメガネにこびりついた精子でハーハーみたいなね、僕はゲイじゃないんですけどね、女が好きなんですけど、だから合コンも行くんですけど、だけどまあ変態すぎちゃうとねそういうこともね起きたりするんで、でじゃあねセルフ感謝しようということになって、で、お風呂場でね、そんな2週間貯めたものをさベッドの上とかでやったらさ、もうベッドどうしようもないことになると思うから、ちゃんとお風呂場でね飛び散っても大丈夫なようにということでね、横になってね、下のタイルは冷たいからさシャワーでさ温めつつね、で仰向けになって、でまんぐり返しになって、でまあすこすこしますよね。でももう2週間溜まってますから、まあ、ちょっとね出そうと思ったらすぐ出ちゃうわけなんですけど、でもう顔面に出そうと思ってでちょっと狙い定めてたんだけど、行きそうになるときに怖くなっちゃってね、なんかさ本当の願射しちゃったらもう戻ってこれない気がするじゃない、本当の変態になっちゃう気がするんじゃない、まあ、十分変態なんですけど、だからこれはちょっと怖いと思って、で口ね、顔鼻の方だよね、鼻の方をめがけてたのに怖くなって口の方にちょっと方向を変えたんだけど、口の中入ってもちょっと気持ち悪いと思ってダメだっつってちょっと下下がって、私ね顎ひげが生えてるんですけどね、あの顎ひげのところとね首のところにね、ピュッピュッピュッピュッとね、ぶっ放しましたよ。なんかね男性女性も少ないのかな、その願射文化がさ、言ってもここ最近でしょ、ここ10年ぐらいの話じゃない多分、 AV とかで願射願射っつってさ、でそれを真似してさ男もセックスしてさ女の子にねぶっ放すると願射をするっていうね、まあ、奴らも結構出てきたみたいだけど、まだ一般的じゃないような気はするんだよ俺の中で。だって汚れるしさっていう話もあるから、まあ女の子でも願射された経験は少ないと思っているんだけど、で男も願射した経験は少ないんじゃないかと思うんだよね。だ風俗とかで願射とかしたことあるとかあんのかな、そういうサービスね、よくわかんないけど行ったことないしね、こんなド変態なのに風俗行ったことないっていうね謎な感じになってますけど、でまあそんな中ね 俺ちょっと男代表してさ、自分で自分の顔に感謝ね、体験して思ったのは、精子ってあったかいだよね。精子はあったかいでびっくりする。あのね、あのなんかちょっと生きてる感があるよね。今自分はここに生きてるみたいなね、あの感謝しながら感謝されながらね思うっていうね、ちょっと真理をね見つけてしまったかなっていう、ね、ところあるんだけど、だあんな感じだったら、でお風呂ですぐ流せるとかだったら、正直感謝とは言わないけど、やっぱりその体のどこかの、ね、肉体のところに射精されるっていうのは女性としてはいいのかもしれないなと思ったよね。俺が今までね、セックス、童貞ネットですけどセックスしてますよね。でセックスした中で、基本的にコンドームはしますっていうか、コンドームをしないでセックスをしたことがないので、そうするとさ、基本的にコンドームしたまま中で出すじゃない。これ一般的かどうかわかんないけどね、ちゃんとゴムしてるんだからね、問題ないわけなんだけど、 AV とか見るとさ、コンドームしながらしてセックスしてて行くときに抜いて、でもう神がかったスピードでゴムを外して、それであの射精をするわけね、お腹の上とか胸とか顔とかにね。だからそれの技術をちゃんと男は身につけて、女性にねやっぱし一度ぶっ放した方がねいい気がするね。まあ、普通のね、あの一般的な男はあの生でして外で出すみたいな、そういうクソ野郎が多いと思うけど、でもさ、そんなのさダメじゃん、無責任でしょ。そんなカウパー先生だってさ妊娠するわけだからね、だからそんなことできないから、そうするとやっぱその AV 男優みたいなね、そういう超絶テクが必要なわけよ。抜いてその瞬間にゴムをね本当に0コマ何秒で外して、それで射精するっていうさ、だちょっとねこれはね身につけて、ちょっとぶっ放してあげた方がねいいんじゃないかな。温かい、ね、なんかそのシャワーとかもね、あのある中でねぶっ放しましたけど、そのシャワーとかの温かさとかじゃないんだよね、なんか命の温かさね、1億だか何兆だか知んないけど、そんぐらいのね、僕のね、遺伝子がねちょっとね行きたい行きたいって言っているっていうね、それをね実感できるっていうね、そんな、これ合コンの前の日の話ですからね、あの儀式ですからね、ありますから。で、まあそんなんでね、もう結構な量出ましてね、これでもう気持ちはフラット。本当は この話メインですけど、だけど全然この話がメインじゃないんです、実は。で、まあオフ会じゃない、オフ会じゃないよね、合コン、ね、もう合コンとかオフ会とかもよくわかんないね、合コン行って、で次の日ね、で合コンはなんか女の子が2人来るって話でね、でその主催したのが俺の友達のカップルがいて、だ男と女がいて、で俺とあともう一人男、ね、両方とも彼女いないやつがね呼ばれて、あと女の子側も2人女の子が来るよって話だった。だけどなんか前日とかの、にメールが来てね、女の子ちょっと2人とも来れないかもしれないと、またかいと、なんか1人は風邪で1人はなんだかでってよくわかんないんだけど、だからちょっとね期待もしないでね、まあ普通に友達同士で飲めればいいかなって思ってたんだけど、なんだかんだで1人は来れなかったんだけど、もう1人がねなんとか来てくれるということでね、でちょっとあの、まあ、3対2の、ねまあ、1組 カップル成立してますから、実質2対1のね合コンだったんですけどね、まあ結果から言うとね、特に何も起きないですよね、合コンって言ってもね。でもまあ、その場はね楽しくしないといけないですからっていうことでさ、俺もちょっと頑張ろうかなと思ったんだけど、でも頑張りきれないよねと思って、だってさ その男だカップル一組と俺の友達のその男は、俺がこうこのラジオやってることを知ってるわけだから、でしかも全然聞いたことなくて、こないだ聞いたらしいので、その合コンの場でもう一発目でね、もう乾杯してその後ぐらいにすぐに、パルこないだラジオ聞いたよつって、カップルでね、カップルで聞いたみたいな。でもそんな話するから、でラジオって言葉言うじゃん、ラジオ聞いたよって。そしたらさ、合コンで来てた女の子もさ、え何ラジオやってるのってなるじゃん、そうすると俺説明しづらいから何も言ってないと、その周りのね人間が、そうこいつラジオやってるんだよって言って、そうするとね、そんなこと聞いたらさ、え番組とか持ってんのとかって言われんじゃん。もうダメだよね、話がどんどん大きくなってくから、やめてくださいっつってさ、細々とさやってる、こういうどうしようもない自分で自分に感謝するようなラジオですよ、こんな話はできませんよね。なのでね、もうやめてくださいっていうことで、もうそんな始まりの合コン、途中でだってもうその女の子に名前よりもね、ちょっと DJ さんってギャグだけどね言われて、やめてほしいなと思ってね、とかありましたからね。でも一応まあそのね、主催者とね配慮でちゃんとメールアドレスとでお電話番号はね、ちょっと一応交換っちゃ交換、まあ、強制交換みたいなねさせてもらったからさ、ちゃんと行った後にね、その合コン終わってで家帰ってきて、でちゃんとメールしたからさ、さメールちゃんと返ってきてね、ちゃんと社交辞令しっかりしてる人だなと思ってね、じゃあそのメールをね公開したいと思います、ね、全然いいでしょ、社交辞令のメールで気持ちがこもってない、いや多少なりともこもってるけどね、そんなちゃんとしたいい話だからね、昔みたいにもらったラブレター的なものをね読んで、お前ほんとデリカシーないな最悪だなっていう話ではなくて、ね、そんな過去はちょっと消させていただいてね、ちゃんと最近のねこういう社交辞令ちゃんとね、俺がメール返すと、メール返ってきてこんなに素敵な内容だったよっていうのをね、ぜひちょっとね紹介したいなと思って、なんか俺送ったんだね、今日なんか楽しかったですみたいなねメール送って、そしたらメール返ってきて、こちらこそ今日はありがとうございました、そしてごちそうさまでした、パル節がいろいろ見れて楽しかったです、ぜひ今度はもっと引き出し開けちゃってくださいね、っていうね、まあ、話なんです、ではではおやすみなさいっていうね話なんですけど、そういうお酒が入ればさね、その居酒屋の店長にね怒られるぐらい俺もはしゃぎますからね、そうするとやっぱしこういうパル節がね、出てきてしまうというねところなのか、それともああこいつラジオやってるって言ったな、持ち上げてやろうかなって、なんか自分ではトークに酔ってた感じするよな、じゃああれをパル節って言ってちょっとおだててやろうかなみたいなね、そういうさ配慮できる女は違うよねと思ってね、ちゃんと社交的だなと思ってさ、まあそんなんでね、まあこのメールを最後にね、もう音信不通確定だとは思うんですけどね、まあでも言ってもさ、その友達の彼女の友達だから、普通に今後もね遊んだりとかする機会があればさ、それはそれでね、楽しく、まだまだ、ね、俺がこうやって連絡取ろうが取る前が普通に飲み会とかあったら来るかもしんないからね、そしたら普通に楽しくさ、またパル節をさ炸裂させてさ気使わせていいんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、そんなのが合コンね。ここまでの話がね完全にまあ普通の話ですよ、ぶっぱね、オナキンからのぶっぱからの合コン、 でですね、ここからです。ようやく、中間地点来ましたね。ここからが本当にね、あの皆さんの期待を斜め上にね、行ってます。完全にさすがにそれはないだろうって話になってると思います。なのでその前に、お便りをねいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん、マジでオナキン中のパルさんが体いいみたいだから先週火曜からオナに我慢してるのにっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。ダメです、今このラジオ聞きながらも射精してください。本当に早く射精してください。1秒でも早くじゃないと取り返しのつかないことになるからね。じゃあ俺は取り返しのつかないことになってるのっていう話なんですけど、なってますからね完全に、ね、だいたい取り返しのつかないことってもこのぐらいだろうってみんな頭の中でね思っててください。多分斜め上行くと思うんだよね。飛び級で行くかと思う。まあ、そんなに期待させちゃうとね、今度さすがにちょっと越せないかもしれないんで、ね、まあ軽くね期待してもらって。お便り、ラジオネーム802番さん、ガンシャの次はごっくんお願いします。お便りいただきましてありがとうございます。ごっくんきついよね。ごっでもさ、人の精子は無理だけど自分の精子だったら別にって話もあるじゃん。だって自分の精子を女の子はね飲んでくれるわけよ、人によると思うけど。ということはあの精子というのは無害なわけよ、ね、別にスカトロって話じゃないじゃん。うんこを食べてくださいじゃないからね。精子っていうね、タンパク質っていうね、プロテインって話だから、それはいいんじゃないってね。だちょっと今度ちょっとね、ペロッとね、ペロッと舐めんのもな。だティッシュに出した後のものをさ、舐めるのってすごい抵抗あると思うけど、例えばお風呂場とかで、最近お風呂場多いな、お風呂場とかでもう手のひらに射精して、で手のひらに乗っかった状態の精子だったらちょっとペロッとやるの普通じゃない？いけそうじゃない？いいじゃん。そういうさ、女側の気持ちもさ分かってあげないとさダメだって。俺たちみたいなさちょっと取り残されてるタイプの人間はさ、そういう間違ったアプローチをどんどんしていってさ、それで女の子の理解を深めるというさ、そういう方法しか取れないからさ。ガンシャの気持ちも分かった、もうアナルも指突っ込んでアナルの気持ちも分かったし、ガンシャさしてさ、ガンシャの気持ちも分かったしさね、そしたらもう次は舐めてごっくんだよ。でそうすると、女の子もしかしたらさ飲んでくれた時にね、なんか苦いとかさ喉に引っかかるみたいなさこと言ってきたら、今までだったらだよ、苦いんだ喉引っかかるんだみたいな、なんか早く口薄いできないよみたいなさ、なんか飲むみたいななるじゃん。そこが変わってくるわけじゃん。苦い、喉に引っかかるって、あれ苦いよね、喉に引っかかるよねつって、わかるわ、うんうんつってさ、うわ気持ち悪いってなるんだけどさね。でも共感、女は共感してね、なんぼだと思うんでね、共感していくとモテますから、そういう意味でね、モテたい人みんなね自分の精子飲みましょうってことだと思います。ラジオネーム風水屋さん、新年から引っ越しやらがあって、しばらく聞けなかったので、最近放送分をまとめて聞きましたが、パルさん30歳になって、30歳になってしばらくしてトーク力上がりました。なんか面白い回が続いてますね。この調子で頑張ってくださいというお便りいただきました。ありがとうございます。これはオナキンのおかげです。オナキンのいいところと悪いところはね、とてつもない幅があるよね。いいところはやっぱその日々にアグレッシブになれるというかね、興味を持てるよね。女の子にも興味持てるし、興味いつもあるけど、それ以上にさ魅力的に見れるし、でなんかそのバイタリティも湧いてるしさ、だから話もね、いやそういう意味では今回のことでラジオをする前日はオナニーはするのやめようと思って、その方が多分いい話ができると思うんだよね。そういうちょっとフィルターがね、オナキンフィルターがかかるからさ、そうすると多分面白い話なんだけど、 だけどね、ダメですやっぱしオナキンダメですからね、オナキンは大惨事になるからね。まあ、そんなんで頑張ってね行きたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん、前にもあったようなこういう展開、はっきり言って空気読めなすぎだろその友人っての、結婚式の友人スピーチでも普通に言いそうで怖いなというね、お便りいただきましてありがとうございます。まあ、僕もいじられキャラですからね、なのでもともとラジオ聞いたから、ね、今度感想を言うわみたいなね話をしてて、で合コンでその感想を言っちゃうみたいな話なんですけど、いやもうね、いや完全にそれがあったからね、俺のキャラも美味しくなったんだけど、ただね、もうちょっと酒飲んでからだったらねいいかなって思ったんだけどね、一発目だったからね。そうでも逆にそれでね場がね和やかになったのか、ね、どうかわかんないけど、まあ俺もねネタになりますから、ね、どんなことがあっても、ね、美味しいですからね、ラジオがあるってそういうことで素敵ってことなんですけど、じゃあちょっとね、お話をね続けたいと思います。大惨事のお話なんですけどね、まあ合コンの前日にぶっぱしましてね、2週間のねその長い沈黙を破ってぶっぱして、で合コン行って帰ってきて、で酔っ払ってるんですけど、ただもう一回ね、前日にオナキン解放しちゃってるから、じゃあ今日もねオナニーしようと、なんか合コンだったしちょっと女の子とそういう触れ合いがあったし、じゃあまたねぶっぱしようということで、その日の夜もオナニーしましてね、で、最近そのやっぱしお風呂場でやるのがね、お風呂場でローションぬめぬめでやるのがね流行ってますから、で、ローションでねマッサージしてあげてたんです、ね、肉棒をさ、で、まあ、無事、行きましたと達しましたと、ね、でなんとなくなんだけど、いつもお風呂入るときはもちろんメガネとか外して入ってるからぶっぱしたものとかあんまり見えないんだけど、ただ少し普通にその後ぶっぱした後なんか体洗って、でそのぶっぱしたあたりを見たら、いつもだったら全然気にならないんだけど、なんか色がついてんだよね、薄く、本当に目悪いから全くそういうの見えないんだけど、でも本当違和感があるぐらい色がついてて、なんだろうと思ってね、でまあ肉眼だからすごい近寄らないと見えないから、もうしゃがみ込んで、でその精子をぶっ破したところを見たら、精子がまだ残ってんのね、ちゃんとシャワーで流さなかったからね、そこだけ残ったんだけど、精子血まみれだったんだよね、本当に精子にちょっと血が混じってるねじゃなくて、血だらけの精子でさ、あれとか酔っ払ってんのかなと思って、だけどであとはなんかそっちの方に唾を吐いた覚えがあったから、痰とかどっちも怖いんだけど、それで血出たのかなと思ったけど、そこをね血の混ざった精子を指でねクリクリクリクリしても、やっぱし精子だし、やっぱし血なんだよね。でなんかその赤黒い血とかじゃなくて、もう鮮血、もう鮮やかな赤がさ完全にまみれてんだよね、精子とね。これはやばいと思って、ただ全く違和感なかったの、痛くもないし何にもね、だからこれなんだろうと思って、で今に至るんですけど、でこれ大惨事ってこういうことね、多分予想するにだけど、そういう性器のさ、その清掃的なところが2週間もさちゃんと稼働しないとさ、その勢いとかでさ切れちゃったんじゃないかなと思うんだよね。だ変なし、毎日やってるさ、毎日精子を出してた男がさ2週間やめちゃったらどうなるかって、 交通事故で足を骨折して半年間ベッドで寝たきりになっててね、で足のギブス外したら、ね、ガリガリになってた。一緒でしょ、ね、リハビリが必要だっていう、ね、ことで、多分そういうのでそういうなんだろう血管みたいなのが切れちゃって、で精子だからもう、うん、血まみれだったんじゃないかなと思うんだよね。全くわかんない。でただちょっと調べたら血精子症みたいな病名らしいんだけどさ、よくわかんないんだよね。まあ、調べれば調べるほど怖くなってきて、自分の都合のいいね、内容が書いてあるやつしかね信じなくなっちゃうんだけど、まあ、いわゆるチンコの鼻血ですみたいな、ね、書いてあるのもあってね。普通に突発的に鼻血って出るじゃない。それと一緒で精子からもそういう突発的な血が出ますよ。だから別に気にしないで大丈夫だよって。ただやっぱりそういうね健康のためにも、やっぱし1週間に1回2回はね射精ねオナニーしないと良くないよっていうねことらしいの。だから本当に本当に今オナキンしてる人、今すぐにちょっと射精してほしいんだよね。本当弱ってるから、そこのね肝が弱ってるから、それでも勢いよくビューンって出ちゃうと、もうね、全部血管破裂してね、血まみれっていう話だと思うんだけど。でその後に、超怖くなって。で、トイレにも行って。で、ションベンしたんだけど、別に普通のなんだよね。血は混ざんないんだよね。だからやっぱしあっちの、尿道じゃなくて、そっちの、精子が出る方の管の方ね、の方がやられてるんだろうなと思うんだけど。で、一応さ、昨日もう一回オナニーして、怖かったけど出さないといけないじゃん、まあ、その前に病院行けって話なんだけど、でもう一回出してもう血まみれだったらこれ病院行こうと思って、で昨日やったらそんなに本当にちょっとだけ血が入っているぐらいで、ただ全体的に赤い、精子基本的に白いじゃない、だけど結構溜めてるから、まあその純白のね、いつもの俺のピュアな心が映ったような精子ではなくて、ちょっと黄ばんだ感じのね精子、ちょっと半透明な、いつもだったらなんだろう、半透明とかちょっと濁ってる感じがする白い精子なんだけどさ、もうね真面目な話だよこれ本当は。それがもっと透明がかった黄ばんだ感じの精子に、ね、なってるんですけど、そこにプラスしてね赤い、ちょっと赤番だね、精子っていうものが出てきましてね。だから多分このラジオの後もう一回俺はオナニーします。そうしたら結構ねもう新しい精子出ればもう血はまみれないんじゃないかなと思うんだよね。そんなさ話本当にみんな気をつけてほしい。オナキンは良くないっていうねと思うんです。なのでねそんな話でした。ちょっと休みがねちょっとないから、3月2日かな休みがあるんでね、泌尿器科かなね行って、なんて言えばいいんだろうね、先生に今日どうしましたって、いやーちょっとオナキン2週間しててでぶっぱして、その日は平気だったんですけど、次の日にぶっぱしたら精子血まみれで、大丈夫っすかねつってね。ダメですねっていうね。話かもしんないですけど、ちょっとね、行ってみて、来週ちょっとそのね、報告。うん。大丈夫でしたって報告だったらいいけどね。なんか、大変なね、ことになっていたらね、考えなきゃいけないですね。だからこういうことだよ、やっぱし。健康な時にやっぱしさ、彼女作ってセックスするべきなんだって。もうこんなさ、もう血が出る精子じゃさ、もうセックスできないだろ。これが例えばだよ。ねえ、コナキンして、一人でぶっぱして、で、その後に、まあ、たまたま彼女がいたとしてさ、で、セックスして、で、この間その、顔にね、自分で感謝したら、なんかちょっと、温かみがね、あったから、生きてる実感がしたから、じゃあ、今日は、ね、コンドームしてるけど、行きそうな時にコンドームスッて外して で、じゃあどっか体の上にかけてあげようと、ね、でかけたら血まみれみたいなね、なんというホラーっていうね話なんでね、もうみんなちょっと気をつけてね、本当に3日に1回、少なくても4日に1回はねオナニーしてください。ただこれいつまでオナニーしなくちゃいけないんだって話でね、逆にまあ男だから50、60になっても全然オナニーすると思うんだけど、ただ精力はさどんどんなくなっていくから1週間に1回とか2週間の1回になっちゃうと思うんだよね。その度に血出てたらさしんどいもんね。やっぱし死ぬまで男はさ3日に1回はオナニー、ね、今こうやってラジオ聞いてる女性もさそういうことあるから、本当セックスをねさせてくださいね。で彼氏とかがねいて、で彼氏が自分がいるのにね、自分がいるのに AV 見てオナニーしてるみたいな、マジキモいみたいな言うけど、じゃあちゃんとね出させてくださいよって話だからね、死んじゃいますから本当にオナニーしないと死んじゃいますから、だからもう AV 見ることもさもう黙認してくれないとさダメよ本当にね。っていうことでね、こういう精子血まみれ事件のね、詳しい内容をね分かる方ねぜひお便りください。結構ね怖いんでね、っていうお話でした。じゃあお便り読んじゃおうかな。お便り、ラジオネーム風数屋さん、ラジオの前にオナキンとか試合前にオナキンするボクサーみたいですね、パルさんマジアスリートだっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。まあベストパフォーマンスでラジオするためにはね致し方ないことかなと思うんですけどね。っていうかだってベストパフォーマンスじゃない逆なねバッドパフォーマンスの時のラジオをしちゃうと、その後すぐ一人で反省会しないといけないから、そっちの方が辛いからね。なのでおなきん1日2日するだけでね楽しいラジオになるんだったらさその方がいいじゃないっていうねことなんですけどね。あとラジオネーム羊がいる水族館さん、今からラジオ聞きながらネットでおかず探す、ラジオ終わったら速攻でオナニー開始するっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。マジだぞ本当に、マジで気をつけて、血まみれ精子マジ引くからね本当に。今の職場の人にもそんな話したらすげえ広まっちゃってね、頑張ってって言われたけど、病院行ってきなって言われたりね、そんな一気に精子血まみれ野郎のレッテルがね貼られましたというね。あとお便り、ラジオネーム門松さん、今パルさんの影響でおなき7日目なのに怖くなってきたっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。7日はセーフ、7日はセーフなので、もう今日中にオナニーするか、もしくはあと1週間我慢してね、同じ血まみれの精子をね、まあ俺に影響されてって言ってくれてるんだから、このまま俺に影響されて血の精子を出すまで影響されるとね素敵なんじゃないかなと思うんだけどね、おすすめはできないってところです。じゃあまあそんなねフリートークだったんですけどね、あとお便りいただきます。808番さん、血が出たのって前立腺が傷ついてるからじゃないですかってねお便りいただきました。ありがとうございます。こういうね本当っぽいことはね、僕が昨日ずっと調べていたねヤフー知恵袋の中にもありましたけどね、なるべく見ないようにしてました。ダメだって怖い、前立腺が傷ついてる、血出てるとかもう怖いから、これダメね、これお医者さんにも言われたくないね言葉ですからね。怖えな、大丈夫かなね、アナルにも指突っ込んで前立腺も刺激してたんだけどね、それでもダメなんですね。結構鍛え上げたと思ったんですけど、いやー怖くなってきましたね。またちょっとね病院行ってきます。はい、じゃあコーナー行こうかなね、ちゃんとこんな日でもねコーナー行きたいと思います。コーナー、どうしようかな、これかな、ウィークリーピックアップニコニコ動画ね、このコーナーやっていきたいと思います。今週見たね、ニコニコ動画の中で これ良かったんじゃないのっていうのね、紹介していこうじゃないかというコーナーなんですけども、今週は何かな、今週よく見ていたね、お気に入りに入れてでもずっと見ていた動画があって、前からちょっとおすすめしているアニメのね、フラクタルっていうアニメがあるんだけど、そこに出てくるネッサっていうね女の子がいて、でネッサがね、まあ、可愛いんですけど、でこのネッサ可愛いのと、あと今ちょっとねニコニコ動画で流行っているのが、そのオクラホマミクサーに合わせて、そんないろんなキャラがね、まあ、歌うというか合わせてなんか喋るみたいなね、そういう動画が流行ってるんですけど、でオクラホマネッサーっていうね、動画があってね、全部カタカナです、オクラホマネッサー。でこれが、まあ、1分半ぐらいの動画なのかな、ずっとループするんだけど、いやー1時間2時間ずっとループしてたよねっていうね、そのぐらいネッサーは可愛いなっていうね思うんです。でまあ、この声やってるのはね、花澤香菜ちゃんっていう声優さんで、今だとインフィニットストラトスでね、シャルルの声をやってるね、いいねと思って。でもネッサがねいいんだよね。そう、花澤香菜はあれですよ、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの黒猫をやってる人なんですけど、だけどその黒猫がケイオンの平沢由衣の感じで喋ってるみたいなね、いいとこ取りじゃんみたいなね、それがネッサです。でみんな多分ネッサ可愛いと思うんだけど、で、まあ、これがね、今週のおすすめ動画なんですけどもね、あとは俺の妹がこんなに可愛いわけがないの、12話のトゥルールートっていうのがね、2月22日にニコニコ動画だけで公開されましてね。だから普通にアニメ見てた人いると思うんだけど、で12話で終わりましたとね、トゥルーエンドみたいに終わったんだっけあれね。でその後ニコニコ動画だけでまたね別の話っちゃ別の話でね、このトゥルールートっていうのはね公開されてますから、もし知らなかった人とかね、いたら今それ普通に見れますからね、今だったらね、ちょっと探してもらえればねすぐ出てくるから、これはね新しい話になってますからね、ぜひぜひ要チェックってことで、なんかまたね、全3回みたいな、今回の1回目であと2回ぐらいそういうニコニコ動画だけで、俺の妹がこんなに可愛いわけじゃないわけがないの、その新しいねアニメがあと2話残ってると思うからね、これもちょっと期待してということでね、そんなお話でした。じゃあ、お便りね、ちょっと読んでいきたいと思います。さっきのもう今日はもうあとはもうお便り全部生死血まみれの話ばっかりだと思うんですよね。でラジオネーム N さん、泌尿器科に行って看護婦さんにチンコ見られるっていう周知プレイをしてきたらいいと思いますってね、お便りいただきました、ありがとうございます。ですかね、ただもうわかんないよ、それ以上に実際精子見ないと判別できないから、ちょっと精子出してって言われてね、いやちょっと無理なんですけどって、じゃあエロ本渡すからトイレで精子出してきてって、いやそれでも無理なんですけどって言ったら、ちょっと看護婦さんちょっとやってあげてってね、ないですかね、ね、ここがいいんですかってね、行きそうですか行きそうですかってね、はい、行きますみたいなね、ちょっと想像したら楽しくなってきちゃったってね、どんなエロゲーだって話なんですけども、ラジオネーム810番さん、途中から聞きましたが血が出たんですか、大丈夫ですか、病院は泌尿器科ですかね、先生にチンコ見せるんですよ、先生女性だったらいいですね、俺も半年前精巣が腫れて病院行ってきましたので親近感湧きましたというね、お便りいただきました、ありがとうございます。精巣腫れるとかも怖え。でも実際精巣が腫れると多分痛いじゃん、毎日がさ、別に血が出ても痛くないからね、ただビジュアル的には血まみれの精子はちょっと引くからね、どうしたもんかって話なんだけど、まあ女性の先生だったらね、 すぐ勃起しますからね。いや僕はもうまずいんだよ、男のもうじいさんみたいな、もう初老のさ人じゃないとさ勃起しちゃう可能性があるからね。泌尿器科はそういう配慮が必要だよね。全員男、男かつね、あのゲイの人にも受けが悪そうな男ね。そうすると全体的にチンコは何も反応しないから、どんなね属性の人間でもチンコが反応しないっていうタイプのさ男を集めないとダメだよね。ちょっとでも女がいたら、ね、この羞恥心で勃起しちゃうっていう、まあ、どうでもいい話ですね、ごめんなさい。まあ、そんなんで、まぁ、あ、ちょっとねチンコの精子のね血まみれの話があったらね、またお便り待ってます。じゃあ他ね、他の普通のお便りねありますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ともぽんさんですけども、まあ、いいや、ともぽんさんですけど、パルさんこんばんは。ともぽんです。ちょっとともぽんって名前は知り合いにバレる可能性があるので改名しましたということで、ジャックさんですね。名前変わってジャックさんになりました。今日はまたまたパルさんにおすすめアプリがあるのでお便りしました。 iPhone アプリですね。萌えガチャというちょいエロアプリを知っていますか？今無料アプリのトップ25で1位を取っているアプリです。ゲームの内容は、ガチャを回しアイテムを揃えていっぱいおさわりをするというアプリです。声優さんは小林優さん、これ新谷涼子さんなのか、俺読み方わかんないですけども、で、山村響さん、荒川美穂さんです。今のところ一人しかキャラクターがいませんが随時アップデートされるそうです。パルさんには少し刺激が足りないかもしれませんが中二の私には結構楽しかったです。ぜひ暇つぶし程度にやってみてくださいという、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そして、それに続いて、ラジオネームもぬけの殻のお尻の穴さん、パルさんこんばんは。僕も萌えガチャハマってます。もう10分おきにガチャってます。神崎さんあと少しでコンプです。今日こそ生で聞けるように頑張ります。合コンでリア充になったパルさんの話期待してますというお便りいただきました。ありがとうございます。まあここのラジオにね来ている人っていうのは皆さんやっぱしこういうアンテナがね一緒なんだなって思うんですけど、このね萌えガチャっていう、萌えの萌えはあの萌えの萌えなんですけど、萌えガチャはね2月の22日にリリースされたみたいで、私2月22日にちゃんとダウンロードしてねやってます。そしてねキャラクターまだ一人しか選べないんですけど、この神崎さんっていうねキャラクター、声優小林優さんなんですけども、今フラクタルのね主人公の男の子の声やってますね、小林優さんね。すでにコンプリート済みです。まあ、なんかメダルが5枚あって、でこれのメダルで1回ガチャガチャできるんですね。でガチャガチャして、でそうするとメダルが補充されるのに10分かかるので、5枚バーって1回5回回しちゃうとメダル空になっちゃうから、そうすると10分おきにね1枚ずつ増えていくっていう、そんなやつなんですけど、でガチャガチャすると中身がね出てきて、なんかなんだろう、蜂蜜とかね、マッサージ機とかね、そういうのはいろいろあって、でそれを選択して、で女の子のキャラいるからそこにねおさわりするのね、いろんな体の部署とかにね、そうすると、反応してね喋ってくれるというねやつ で他にもいろいろあるんですけど、なんか絵がねあって、パズルみたいな絵があって1ピース1ピース集まってって、で全部絵を完成させましょうとかね、あとはボイスドラマがあって、ボイスドラマも、ね、全部集めるとちょっとね全部続きで聞けたりとかね、いろいろあって、でなんかレアアイテムとかもねあったりするんだけど、すでに、ね、もう1日前だ、今日そろそろ日曜日になりますけどね、じゃあそろそろ月曜日になっちゃいますけどね、もう土曜日の時点でコンプリート済みですということでね、また新しいアップデートちょっと楽しみなんですよね。 なんで本当に僕もおすすめの萌えガチャ、ぜひね、普通に無料のね、iPhone アプリの無料のランキング見るとね、今多分1位だと思うんでね、萌えガチャぜひ、楽しいと思うんで、まあ、俺もそれ、すごいやってたのは、ぶっぱする前だったからね、精子が溜まった状態でやってたから、多分何やってもね、楽しかったんですけど、ただ普通にね、いいと思いますからね、ぜひ、おすすめアプリということでね、押させていただきたいなと思います。じゃあ、あとね、コーナーいきますか。コーナーはもうすぐ終わるコーナーいきます。理想のタイプはうんたらかんたらのコーナーです。まあ理想のタイプってどんな子ってね、よく聞かれると思うんだけど、その時にね、なんて答えよう、みんな思うと思うんだけど、その辺をね、今週思ったそんな理想のタイプの女をね、上げていこうじゃないかというコーナーなんですけども、いやね、思ったんだけどね、和食の好きな女っていいよねと思って。いや基本的に女って海外かぶれが多いじゃない、なんかフランス料理みたいな、イタリアンみたいな、クソカス野郎ばっかりだと思うんだけど、でもそこで和食が好きな女ってさ、やっぱ素敵だなと思って。普通に男ってさ、和食好きじゃない、てかなんで女があんなに和食食わないのか不思議なんだけどね、パスタばっかり食ってんのがね、なんでスタンダードなんだろうって話なんだけど、どう考えても和食一択なわけよ。まあたまにはあるよ、でも毎日和食でもいいわ。で、うん、全く問題ないよね。で、まあそりゃね、日によってはさ、カレー食ったりとかさありますけど、でも別にフランス料理とかイタリアンとかじゃなくてさって話なので、ただやっぱしもう永久の定番としてさ、肉じゃがみたいなあるじゃん、男の子が彼女に作ってほしい料理ナンバーワン肉じゃがみたいな、いや、いいんだけどね、それで作るって女もいいんだけど、そうじゃなくて、例えばさ、仕事から帰ってきてさ、女の子がね、一人暮らしの女の子が仕事帰ってきて、もう帰ってきたらもう9時過ぎてますね、あ、今日も遅い晩ご飯だなって、ご飯炊きながらね、もう一人で煮物を作ってると、一人暮らしでね、疲れた体大変なのにちゃんと自炊しないといけないっていうこと で、しかもそこでね、ちゃんと煮物を作って、自分のために煮物を作って自分で食べるって、そのぐらいちゃんと煮物をね作る女の子、そういう子がいいって思ってさ、なんていうの、本当に人のために、彼氏のために、私は別にそんなに和食好きじゃないけど、彼氏が喜ぶから和食作ってるみたいなんじゃなくて、もう自分が和食食べるために和食を作るという、そういう女の子がいいなって思うんです。だからもうね、今日はどこどこのシェフがなんかこの青山で有名なフランス料理行きたいみたいなやつよりも、ちょっと大戸屋行きたいみたいなね、女の方がいいよねって。これ全国的に大丈夫かな、大戸屋は定食屋さんなんですけども、ね、でも昔ね、大戸屋、まあいいんですけど、大戸屋好きなんで僕はね、よく専門学生の頃にね、日々大戸屋に行ってましたけどね、まあ、高いよね、でも言ってもね、今考えると、だって牛丼がやっぱし300円以内で食べられる時代で、定食行くとやっぱし600円は取られるからね、そう考えるとちょっと高いんだけど、でもさ、やっぱ和食だよねと思って、あんまないんだよね、ちゃんとチェーン店で和食が食べられるような定食屋さんというかね、少ないからさ、大戸屋とかおはちとかね、まあ、そういうところ行っちゃうんだよね。だ、何食べたい、何でもいいみたいなね、女も男もいますけど、俺はまあ何でもいいんですけど、でも女が何でもいいって言ったからって、じゃあねえ、牛丼行こうぜとかさ、ね、ココイチ行こうぜとかさはダメなわけじゃん。かといって大戸屋行こうぜでいいのかどうかもわかんないけど、でもここで、ね、満場一致で、ね、大戸屋行こうぜになったら一番いいなっていうね、そんな女の子がいいよねって いう話、ね、よくわかんない話だね。やっぱあれだ、チンコの先っぽから血出てるやつはね、ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど。じゃあそんなんで今日もね、お別れのコーナー行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったことでまだ喋れてないことだったりとか、読もうと思ったけどまだ読めていないお便りをね、つらつらと言っていこうじゃないかというコーナーなんですけども、今日他にね喋りたかったことはね、あ、さっきちょっと iPhone アプリの話がありましたけど、 iPhone で、エロ動画を、まあ、見ることはね、まあ、皆さんあると思うんです。でその時に普通の AV を見ても、ただ画面のちっちゃい普通の AV になっちゃうと思うんだけど、ここでちょっとね考え方を変えるとね、とても素敵なね、AV が見れるっていうねものがありましてね、それをちょっとまあ本当は来月あたりに学会で発表しようと思ったんだけど、その前に、ね、先行でこの童貞ネットでね、発表していきたいと思うんですけど、あの iPhone でハメ撮りのね AV を見るといいんじゃないかなと思って、その普通のやつだともう男も女も映ってるし、ちょっと遠目で映してるから本当に AV ちっちゃく見てるだけなんだけど、ハメ撮りだともうあたかも自分の携帯のカメラで撮影したかのようなアングルで見れるわけだよね。これはすごいよって。だから今までもしかしたら携帯でね、普通のそういうスマートフォンとかじゃなくて普通の携帯で AV とか見てた人いるかもしんないから、そういうのあるのかもしんないけど、ただもう本当にもしかしたらもう俺気づくの遅かったのかもしれないけど、これは素晴らしい発見だなと思って、ぜひね試したことない人はこういうスマートフォンでハメ撮りのね AV 見たらね、ちょっと興奮するんじゃないかな、思ったんだぜっていう話ね、画期的だなってね話だと思うんでね、ぜひぜひあの皆さんねやってみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。であとは、私ねミクシーやってるんですけど、で、まあ、このラジオを盛り上げていきたいということで、ミクシーでね、あの童貞ネットのコミュニティを作ったんです。で、まあ、何人かね入っていただいて、で、久しぶりに最近ね、そういえば何人ぐらい増えたかなと思ってね、見ようと思って探したら出てこなくてね、でガンガン探したのに出てこないんです。で、まあそのね ID みたいなね全部調べて、でそのページ飛んだら、このコミュニティ削除されてますよって、出てまして、まあもうミクシーですらね、認めてもらえない、全然でも18禁なことも何も書いてないし、いつもこんな風にラジオやってますよとかね書いて、で URL をね貼ってあるぐらいだったんですけどね、まあミクシー側のそういう運営からね削除されてしまうというさことで、やっぱしこういうリアルなねリア充の集まるところではさ、やっぱしいくらアピールしてもさ潰されちゃうんだよねと思ってね、悲しくなっちゃったなっていう話なんですけど。であとはもうこんなチンコから血出しながらする話じゃないんだけど、ションベンと射精を同時にしたらどうなるんだろうと思って、まあ、もう怖くて何もできないんですけど、ただすげえね尿を溜めてさ、尿出しなだもうオナニーし何どっち、じゃあ尿をすごい溜めておいて、でその状態でオナニーをガーってして、でそろそろ行くかなって思い始めたところでションベンを始めると、そうするとチャーって出てる時で、でももう半分行きそうだから、その状態で精子を出すと、どうなるのかなと思って、血まみれ ですか ねうってなった瞬間に尿が真っ赤になるみたいな、ね、もう怖くてしょうがないね。でも健康になったらやっちゃうかもしれないね。これで今週さ病院行ってさ、でちょっと精子が血まみれなんですつって、で薬とかもらって治って、で翌週にさ、すいませんなんか尿が全部血まみれなんですって、この間君来たよね 精子血まみれだった子でしょつって、ああ、すんません、つって。今回何したのつって。いや、正面しながら精子出したらどうなるかなと思って。そしたらなんか、ね、列車の線路の切り替えみたいな。ね、うまくいかなくて、なんか両方ともクラッシュみたいになっちゃって、みたいな。血まみれになっちゃいましたね。そんな、ありそうな。まあ、でもね、ちょっとぜひ、今回、オナキンしたね、人は、もう、リスクを負ったからさ、その人たちは、今回はもう、位置抜けってことでさ、で、今回その、オナキンをしてなかったね、傍観してた人、いると思うんだよね。で、ああ、オナキン、俺も参加すればよかったってね、参加したら一緒にみんなで血まみれになれたのにってね、思ってた人いたら、ぜひ、こっち試してもらって、ね、尿出しながら射精するっていうね、でぜひそのレポートもう俺怖くてできなくなっちゃったからさ、全然だってこれ精子に血が混ざってなかったら絶対したと思うんだけど、もう無理だよねと思って、ぜひぜひそんなのね、やった人いたらお便りください。あとはまあどうでもいい話ばっかだな。うん、ケイオン、アニメのケイオンあるでしょ、軽音の同人誌って読まないなーっていうね、話なんですけど、マジどうでもいいんだけど、なんだろうね、軽音でエロをね、全く感じないと言ったらまた別なんだけど、全然そのエロの対象にしないんだよね。それこそ、小学校、中学校で、なんか片思いしてた女の子を見るような、そんな感じだよねと思ってね。とうとう俺二次元に恋をしてしまったのかというね、アズニャンペロペロっていうことで、まあどうでもいい話でしたね。で、あと私やってます、やってました、名ばかり代表取締役のね、会社があって、で今月ずっと廃業のね、手続きをしなくちゃいけないって話してたんですけど、廃業なくなりましてね、一緒にやってるやつがいて、でそいつがその会社を引き継ぐっていうね、話でちょっとまとまりそうになってましてね、なんでちょっと廃業はなくなったんですけど、一応ね法務局とか行ったんだけどね、だからもういつでも廃業できる準備してたんだけども、なんだかんだでね二転三転してそんな感じになりましてね、一応私は代表名ばかり代表取締役はね、おりますから、本当のね真の派遣社員にねこれからはなって頑張っていこうかなと思ってるんですけども、というねお話かな。じゃああと読めてないねお便り読んでいこうかな。ラジオネーム N さん、ニコ動に生、ニコ動で、生ニコやってた女の子が、AV デビューしたらしいですよ。片桐エリリカでしたっけ、スマタギターでちょっと話題になった人らしいですというお便りいただきました。ありがとうございます。みたいですね、ニコニコの動画のねランキングとか見るとね、よくランキング入ってますけどね、そうスマタギターで一躍ね、ランキング入ってからはひどい動画がいっぱい上がってたね。でもうその流れでね、とうとうニコニコからねAV デビュー来てしまうんだなってね。でも、まあ、あの人が特殊なんだろうなって思うんだけどね。まあ全然興味ないね、全然その性欲の対象にならないんだよね俺のね。もっともっと違うよねっていうね。なんかやっぱしもうただのさやりまんでしょ、ね、やりまんダメなんだって。もっとピュアな、ピュアピュアな感じじゃないとさ、全然チンコ反応してないからさ。だって俺が昨日ちゃんと見たエロ動画だってさ、楽器にのさ、可愛い女の子のセックスをさ、見て女にしてますから。ただ、その楽器にのシチュエーションと、ね、その後のね、少し体位が変わって、なんかちょっと顔の撮る位置が変わったら、なんかもうすっごいなんか鳥居みゆきみたいな顔になってましたから。でもガッキーに見える方のね タイミングでねちゃんと射精してれば僕はちゃんとピュアピュアな感じでねいいんじゃないかなって思うんですけども、じゃあもう今日もねよくわかんない感じになってきましたからこの辺でということで、来週は今日もよくわかんない話でしたね、今週はこんなんで、で来週は3月になるんだね、もうね今年ももう2ヶ月終わっちゃったというね驚きの6分の1が終わってしまったというね、みんなあと6分の5しかないぞ、ね、ちゃんと生きた方がいいぞ、ね、せめてさね、チンコの先から血出すぐらいのことはさしていこうかね、ということで来週は3月の6日の日曜日で、いつも通り23時からね1時間ぐらいやっていきたいと思います。そんな感じかな今日もね、また来週は来週で新しいお話ありますからね、まああとはもうその精子血まみれのねところちゃんとあの病院行って解明してね、その病気の、ね、病名とかをちゃんとね発表して治ったよってね、多分抗生物質飲んで治るっぽいんだよね、あの真面目なねあのその病状を書いていた人がねそういう風に言ってましたから、多分抗生物質飲んでね、でそういう免疫力上げてね大丈夫だと思うんだけどね、今日もこの後ちょっと精子出して血まみれだったらね明日会社休むかちょっと遅刻してね行ってきたいと思いますからね、やだな本当に、というわけでもうよくわかんなくなってきましたね。じゃあ今日も1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さようなら。